あなた方に恵みがありますように。エペソ人への手紙6章23から24節。いよいよ、今日は、エペソ書からの最後のメッセージということになります。ここまでたどり着くのに、おそらく、1年半、ちょっとかかったかなと思いますけれども、エペソ書という一つの書物から連続してメッセージを聞き続けることができたことを感謝しながら、今日の最後のメッセージも期待して耳を傾けていきたいと思います。エペソ人への手紙、この御言葉に聞きたいと思ったそもそもの理由は、教会とは何かということについて、皆さんと共に学びたいという願いがあったからでした。教会ということについて、聖書が何て言っているか、何て教えているかということですね。教会が何をすべきかということを考える前に、そこから出発したいという思いがありました。そして、その点に関して、私たちはいろんなこと、たくさんのことを教えられてきたなというふうに思います。1、私たちは何者であるか。教会とは、まず、召された者たちの集まりであるっていうことを学んだと思います。私たちは今、集まってますけども、ただなんとなく集まってきたのではなくて、神様から一人一人召し出されて、そしてここに集まっているということです。神様の召しをいただいて、神様のご計画の中で、主の御心を行うために、このようにして集められている交わりが教会であるということを学んだと思います。また、教会は、神の所有のものであるということ、あるいは聖なる国民であるということ、神の家族であるということ、神の御住まいであるということ、キリストの体であるということ、本当に、いろんな言葉で表現されている、教会の豊かさ、素晴らしさということについて、一つ一つ教えられてきたかなというふうに思っております。そして、そこに召された私たちとしては、召された生徒としてのふさわしい歩みが求められているということ、あるいは、私たちが、愛のうちに建てられていく共同体なんだということ、いろんなことを教えられてきたなというふうに思います。私たちが、何者であるかという理解は、私たちが、この与えられた人生、この地上での歩みを、本当に喜んで、生き生きと歩んでいくために欠かせない、大切な理解じゃないかなと思います。ですから、そういう意味で、エペソ書のメッセージが与えられてきたことを本当に感謝したいと思います。そして、先週の学んだ箇所においては、本当に、この教会の麗しい交わりの素晴らしさということについて、具体的に教えていただけたかなと思っております。パウロが、エペソの信徒たちのことを心配して、祈ったり、手紙を書いたり、自分ではいけないので、敵子を送り出したり、そういうふうにして本当に励まし合ったり、祈り合ったりしているそういう姿、また、その教会の信徒たちも、パウロのことを心配し、祈っていたと思いますし、そのような愛の交わりに生かされている教会の聖の姿というものを先週は教えられて、本当に素晴らしいなと思いました。ですから、私たちも、ぜひ、この教会の姿に倣って、祈ったり、御言葉によって励まし合ったり、訪問したり、いろんな関わりによって励まし合っていきたいと、前回教えられたことと思います。2、私たちには限界がある。ただ、私たち、一つ注意しなければいけないことがあるかなと思います。それは、私たちには限界があるということです。私たちの人に対する、訪問や具体的な関わりが、その人にとって励ましになることもありますけれども、そうなっていかない時もあるかなと思います。私たちが人に対して書いた手紙とか、人にかける言葉が、その人の励ましになるということはあると思うんですけれども、そうなっていかなくて、逆にその人を傷つけたり、その人を苦しめる結果になってしまうということも起こり得ることかなと思います。私たちはいつも祈ることができますけれども、その祈りも、時々ピントの外れてしまっている祈りになっているということもあるかなと思いますね。私たちは、自分の中に限界があるということを、よくわきまえておく必要があるんじゃないかと思います。3、ヨブの話から気づかされること。旧約聖書のヨブ記という書物の中に、苦しむヨブを励ますために、3人の友達がやってきたという話が出てまいります。ヨブは、大変な財産を失い、家族を失い、そして、大変な病気に侵され、本当に苦しい経験をしました。そのヨブを励ますために、3人の友達がやってきたという話なんです。彼らは、本当にヨブを励ますつもりでやってきたと思います。聖書を読むと、彼らは、ヨブに同情し、慰めようと、互いに打ち合わせてきたというふうに書いてありますね。ですから、3人相談して、ヨブが、大変なことになってるから、みんなで行って慰めようと、そういう気持ちでやってきたということが、聖書に出てくるんですね。本当に、彼らは、ヨブのことを心配して、ヨブのためを思って、ヨブを慰めるために、少しでも、ヨブの力になりたいと思ってやってきた。そして、やってきた時に、ヨブの姿を見て、彼らは、声を上げて泣いて、自分の上着を切り裂いて、チリを天に向かって投げて、その塵を、自分の頭の上に撒き散らしたと、そういうことも、聖書に書いてあります。ヨブの姿があまりにもかわいそうで、あまりにも哀れで、彼らは、声を上げて泣いたとあります。本当に優しい人たちだなと思いますね。情が熱くて、そして、本当に優しい友達をヨブは持っていたんだなということがわかるんですね。ところが、彼らがヨブに話しかけていくと、その話が思った通りに通じていかない。あるいは、期待した反応が、ヨブから返ってこないという時に、彼らがだんだんイライラしてくるんですね。そして言ってしまうんです。3人それぞれ順番があるんですが、それぞれ違う言葉ですけれども、ヨブに言ってしまうんですね。あなたの苦しみの原因は、あなたの中にあるんじゃないですか？あなたが神を恐れていないから、あなたは、こういう目に遭ってるんじゃないですかっていうことを、3人それぞれ違う言葉でしたけれども、言ってしまうんですね。そんな内容のことをヨブは言われてしまったんですけども、その言葉は、ヨブの励ましにならないだけではなくて、ヨブを苦しめる結果になっていく。一体、彼らは、何のために、 ヨブのところにやってきたかという、そういう話なんです。彼らは、ヨブのことを慰めるために来たんじゃなかったんでしょうか？最初はそうだったんです。最初はそのつもりだったんです。ところが、結果的には、ヨブを苦しめる結果になってしまった。この話というのは、本当に、私たちの姿をよく表してるんじゃないかなというふうに思うんです。私たちの中にも、善意があります。優しさを持っています。人のためになりたいという願いを持っています。その動機を持って、人と関わります。ところが、思うように期待した通りに、ことが前進していかない。期待した反応が返ってこない。そういう状況になってくるとどうでしょうか。私たちの心の中に、だんだんイライラした思いが出てくるんじゃないでしょうか。そして、思わず言わなくてもいいことまで言ってしまう。こんなこと絶対言ってはいけないなと、普段は、思っているようなことまでふと出てしまい、その結果、その人を傷つけてしまう。その人苦しめてしまう。そういう結果になってしまうことがあるんじゃないかなと思うんですね。そういうところを、私たちみんな持っているんじゃないでしょうか。そのつもりではなかったはずなのに、でも、何かが、自分の心の中にあって、それがつい出てきてしまって、結果的には、本当に人間関係がぐちゃぐちゃになってしまったり、信頼関係が壊されたり、聖書って、本当に人間の姿を的確に表してるんじゃないかなと思います。でも、そんな経験をしてみて、私たちは初めて気づくのかもしれないですね。私には、本当に愛がない、愛だと思っていたものは、全然愛じゃなかった。結構冷たい人間なんだ。そういうことに気づかされて、愕然とするようなことが、私たちに時々あるような気がします。人と関わるときに、私たちは、愛において実に乏しいということ、限界があるということを、私たちはよくわきまえていなければいけないんじゃないでしょうか。だからこそ、私たちには、祈りが必要だと思います。4、パウロの最後の祈り、平安と愛と恵みが、豊かにありますように。パウロは、エペソ書の最後のメッセージ、最後の言葉を祈りの言葉を持って、この全体の手紙を閉じております。それはどんな祈りだったでしょうか？それは、平安と愛があなた方と共にありますように、すべての人と共に恵みがありますように、そういう祈りの言葉でした。教会の上に、あなた方の上に、平安と愛と恵みが、豊かにありますようにって、そういう祈りで、この手紙が閉じられているということを心に留めたいと思います。この祈りが、私たちにも必要なんじゃないでしょうか。この祈りが、教会にも、私たち一人一人にも、必要なんではないでしょうか。そのことを、今日、心に留めていきたいと思います。1、私たちが、切実に求めている平安と愛。まず、23節で、パウロはこのように祈っております。信仰に伴う平安と愛が父なる、神と主イエスキリストから、兄弟たちにありますように。このように、平安と愛が、兄弟たちにありますようにと祈っております。教会の上に、平安と愛を求める祈りであったということがわかります。平安と愛と、セットになって出てきておりますけれども、この平安と愛というものは、本当に私たちが必要としているものじゃないでしょうか。私たちが、本当に心から欲しいなと思っているものではないでしょうか。子育てをしている時もそうですね。本当に子供が言うことを聞いてくれない。もうイライラしてくる。神様、平安と愛を、私に。子育て真っ最中の親は、みんな、そういう祈りがあるんじゃないかなと思いますね。夫婦の関係でもそうですし、親子の関係でもそうですし、親戚の関係でもそうかもしれません。私たちは、ひとたび人間と関わろうとするときに、必ず、そういう問題が起こってきますね。そうすると、本当に、神様、平安と愛が私に与えられますようにと、祈らざるを得なくなってくる。そういう私たちじゃないかなと思います。私たちは、多くの場合、心に平安がないですね。私たちの、心いろんな不安や恐れ、焦り、そういうものに支配されていることが多いんではないでしょうか。そのために、私たちは、なかなか人を愛することができないです。愛だと思っていたものが、よく考えてみたら、それは、愛でも何でもなくて、それは支配したい、コントロールしたい、あるいは執着心だったというようなことがあるんじゃないかなと思いますね。また、平安と、ここで訳されている言葉は、ギリシャ語の言葉では、平和とも訳せる言葉ですけれども、私たちのいろんな人間関係において、全く平和がないっていうようなことがあると思います。私たちは、心の中では平安がなく、具体的な人間関係においては、平和がない。その結果、私たちの間に、なかなか愛が発揮されていかない、あるいは愛が歪んでしまう、そういう問題をみんな抱えているんじゃないかなと思いますね。に一体、平安と愛は、どこにあるんでしょうか？聖書に書いてますね。平安と愛が、父なる神と、主イエスキリストから、兄弟たちにありますように。私たちは、平安と愛の源である方に目を向けて、本当に、この方に祈っていかなければいけない、そういうことを教えられます。パウロは、この平安と愛ということについて、エペソ書でずっと教えてきたことでありました。2章の14節のところから、パウロは、こんなことを言っておりました。実に、キリストこそ、私たちの平和です。キリストは、私たち2つのものを1つにし、ご自分の肉において、隔ての壁である敵意を打ち壊し、様々な規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうして、キリストは、この2つを、ご自分において、新しい一人の人に作り上げて、平和を実現し、二つのものを、一つの体として、十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。と、2章のところで、そういうメッセージを語っておりました。キリストこそが私たちの平和であると、そこに書かれてありました。当時ユダヤ人の人たちと、ユダヤ人以来の異邦人の人たちが一緒になって、教会を築いていくっていうのは、本当に大変なことだったんですね。ユダヤ人たちは、自分たちは、 特別な民族であるという特権意識を持っておりました。そして異民族、異教徒たちを見下すようなそういう体質というのがもう何百年の伝統の中に染み付いていたわけですね。そういう人たちが異邦人と一緒に教会形成やるなんて考えられないという感覚がきっとあったと思います。そして異邦人の方もそのように見下すユダヤ人に対する反発が当然あったと思うんですね。そういう人たちが一緒になって教会を形成していくっていうことは本当に至難の業だったと思います。人間的に考えたら絶対にできないことだったと思いますが、しかしそれが可能になる道があるんだよ。それはイエス様なんだよ。イエス様があなたたちの、そして私たちの平和なんだよ。イエス様が私たちの間に入ってくれたら必ずそこに平和が実現するんだよ。そういうことをパウロは教えてくれていた。敵意の壁が砕かれて私たちのうちにある敵意が廃棄される、そういうことも語られていましたけれども、パウロはもうすでにエペソ書の中で教えておりました。また3章19節のところでは、あなた方が人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますようにと、そう祈っている箇所がありました。キリストの愛がいかに広くて長くて高くて深い愛であるか、私たちには知り尽くすことができない大きな大きな素晴らしい愛があるということをあなたたちが知ることができるようにと祈っていたんですね。愛もキリストによって与えられるということを教えられます。平安と愛はどこからやってくるんでしょうか。それは父なる神と主イエスキリストから与えられる。そのことをパウロはエペソ書の中でも教えてきたし、そして最後にそのことを繰り返す意味でここで祈りの言葉として語っているということを心に留めたいと思います。私たちに本当に必要なものでは何でしょうか。平安と愛、それが本当に必要ですね。平安と愛の源である神様、そしてイエス様を仰いで行きたいと思います。そのためには信仰が必要だと書いていますね。私たちは自分で人を愛せると思わない方がいいのかもしれません。この人は私がいなければダメになってしまうとか、私が何とかしなければならないとか、そういうことを思うことがあるかもしれません。どこかで私たちは愛せることを証明したい、そういう思いが隠されていることがあるかもしれません。そういうことを思っているとだんだん高ぶっていきますね。だんだん傲慢になっていきます。私たちには愛は全くない、平安も全くない、そのことを認めるべきではないでしょうか。そしてどこからそれがやってくるのか、それをもたらす方をちゃんと見極めるということ、そしてその方に祈るということ、信頼するということ、それが私たちに求められているんではないでしょうか。普段のさまざまな人間関係の中で私たちは本当に探られますけれども、その祈りを私たちの祈りとしていきたいと思います。平安と愛が父なる神と主イエスキリストから兄弟たちにありますように、そのように祈るものでありたいと思います。ご恵みがありますように。さていよいよエペソ書最後のメッセージに耳を傾けていきたいと思います。24節の言葉です。朽ちることのない愛を持って私たちの主イエスキリストを愛するすべての人と共に恵みがありますように。先ほどは平安と愛でしたけれども、今度は恵みがありますようにです。最後の最後の結びの言葉は、私たちの上に教会の上に恵みを祈る祈りの言葉であったということであります。ギリシャ語の聖書で読みますと、この恵みという言葉に定冠詞がついているっていうことに気づかされるんですね。定冠詞というのは英語で言うところのザという言葉です。つまりパウロはここで一般的な広い意味で恵みを語っているのではなくて、その恵みと言ってるんですね。つまりパウロがすでにエペソ書の中で言及してきたところの恵み、すでに語ってきたところの恵み、恵みを意識しながら、その恵みがありますようにとここで祈っているということに気づかせます。パウロはエペソ書の中で恵みについて語ってきておりました。そして特に冒頭の1章2節でパウロはこんな風に祈っていたんですね。私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。最初の手紙の一番最初です。一番最初の部分で、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますようにって祈っていました。つまりエペソ人への手紙は恵みがありますようにと恵みを祈るパウロの祈りから始まり、恵みがありますようにと祈るパウロの祈りで終わっているっていうことなんですね。始めと終わりが同じなんです。つまりこの手紙は最初から最後までこのパウロの祈りの中で書かれていた手紙であるということに気づかされます。この手紙の中にいろんなメッセージが次から次に出てきますけれども、この祈りがずっとこの手紙の中に貫かれていたっていうことです。そういう祈りに基づいてパウロはこの手紙をずっと書き続けてきた。そして最後にもう一度最初に戻ってそのことを確認して、そして最初と同じように最後にもう一度繰り返してあなた方の上に恵みがあるようにと祈っている、そういう全体的な構造が見えてきます。6、恵みがなければ平安もない。1章2節で恵みと平安があなた方の上にありますようにと祈って、そこから手紙が始まるんですけれども、でもこれは実はパウルの決まり文句でした。どの手紙を見ても同じです。ローマ人への手紙を見ても、フィリピを見ても、コロサイを見ても、コリントを見ても、ガラティアを見ても、みんな同じですね。必ず最初にこの祈りから始まります。恵みと平安があなた方にありますように、そういうお祈りから手紙が始まるんです。そしてそのすべてで恵みと平安という順番で出てきます。平安と恵みがありますようにということは一つもないですね。全部恵みと平安がありますようにと、そういう言い方になっています。 これは何を表しているんでしょうか。恵みがあって平安があるっていうことですね。恵みがなければ平安もないということですね。もし私たちが本当に平安を得たいと思うならば、恵みが必要だっていうことなんです。私たちの心にはなぜ平安がないんでしょうか。平静を装いながらも胸に手を置いてじっと考えてみると、心の中はなぜいつも不安と恐れでいっぱいなんでしょうか。私たちは心の平安を得ることができないために衝動的になってしまったり、感情的になってしまったりするんでしょうか。それは私たちがまだ恵みを知らない、恵みを十分に味わっていない、その恵みを体験していない、そういうところに原因があるんではないでしょうか。その経験がないために私たちはいつも不安と焦りと恐れと同様と、何かそういうもので心を支配されてしまっていることが多いんじゃないかなと思うんですね。私たちに恵みがいかに必要であるかということを聖書は私たちに教えている。パウロはいつでも祈りました。恵みと平安があなた方の上にありますように。恵みが先立っているということを心に留めていただきたいなと思います。7、恵みを拒む心のパラドックス。そこで私たちは恵みが大切だということに気づかされますね。頭では恵みの必要性を理解し、心でも恵みが欲しいなと思い、本当に恵みがあったら素晴らしいなと思います。ところが恵みを歓迎しているようで、実際には恵みを拒んでしまうということも私たちに多くあることじゃないかと思います。恵みを経験したいと願っているのにもかかわらず、心の深いところではその恵みを拒絶してしまう、拒否してしまう、そういうことがあるんじゃないでしょうか。そういう矛盾に陥っているのに、そのことに気づかないで歩んでしまっていることも多いんじゃないだろうかと考えさせられるんですね。なぜ私たちは日々恵みが注がれているにもかかわらず、その恵みを拒むような愚かなことをしてしまうのか。それはおそらく恵みが私たちの心の中にあるものを全部明らかにするからではないだろうかと思うわけですよね。私の中にある、心の中にある罪の現実、そして神様に背き続けているその姿、それを私たちはあまり見たくないですよね。私たちは自分の外側にある闇には非常に敏感です。この世のさまざまな不正とか邪悪とか矛盾とか、そういうものには敏感に反応して時に怒りを覚えたりすることがあります。でもそれと同じ闇が自分の中にもあるんだっていうことに、私たちはなかなか気づかないように思います。気づこうとしないし、気づきたくもないんじゃないかという気がします。そして自分の中にある闇が明らかになることに抵抗してしまう、そういうことがあるんじゃないでしょうか。表面では敬虔さを装いながらも、心の深いところでは御心に背き、自分のことに固執して自分自身を貫いてしまうっていう、そういうあり方があるような気がする。そんな罪人としての姿、私たちの不従順な姿を恵みの光が明らかにする。それで私たちは困ってしまうんではないでしょうか。都合が悪いんではないでしょうか。それがわかるからこそ、頭の中では恵みが素晴らしいと理解していながら、心の深いところではそれを歓迎することができない、そういう問題というものを私たちはみんな抱えているんじゃないだろうかと思いますね。そして形だけの信仰生活をまるでマニュアルのようにこなして、それで満足してしまうという誘惑がどこかにあるような気がいたします。確かに恵みは私たちの罪を明らかにします。そしてそれは私たちにとって心を痛めることかもしれない。8、恵みの本質。でもそれで終わりではないですよね。恵みはなぜ恵みなんでしょうか。それは私たちの心の中にあるものを全部光に変えてくださるからこそ恵みなのではないでしょうか。私たちの心の中にあるいろいろな私たちが見たくもないような現実、あるいは隠したいようなものが全部光に変えられてしまうとしたら、それはなんとすごい恵みではないでしょうか。だからこそ恵みなんじゃないでしょうか。恵みの恵みたりゆえんはそういうところにあると思うんですね。人生50年60年70年生きてくれば、私たちは本当に思い出したくもないような経験とか失敗とか挫折とか、あの時あんなことを言ってしまって人を傷つけてしまったというような、思い出したくもないようなことがたくさんあるんじゃないかと思います。それを触れられるということはすごく嫌なことかもしれない。でもそれさえも全部神様の恵みによって許されるとしたらどうでしょうか。それらを全部神様が光の経験に変えてくださるとしたら、なんと素晴らしいことではないでしょうか。私たちに許されない罪は一つもない。どんなに深刻な罪であったとしても、どんな大きな問題だったとしても、許されない罪は一つもない。どうしてでしょうか。それは神がご自分の一人子を私たちのためにくださったから。そしてその一人子が私たちの罪のすべてを背負って十字架にかかって死んでくださったから、私たちの身代わりとなって神の怒りを受けてくださったから、だから私たちの罪は全部許されている。イエス様を信じるすべてのものにこの恵みが与えられる。それが聖書のメッセージですよね。それを知らないで終わってしまうのと、知って入るけれども経験しないで終わってしまうとしたら、それは本当に残念なことではないでしょうか。これが恵みが恵みであることのゆえんであるということを、ぜひ私たちは覚えたいと思います。9、まとめ。ジョン・ニュートンというイギリスの人がこの恵みという言葉を形容する言葉としてアメイジングという言葉を使いましたね。アメイジング・グレースという歌を彼は作りました。この歌は驚くばかりの恵みと訳されて、私たちもよく歌う賛美歌ですが、世界中の人に愛される歌になりました。ある人はこれを信じられないくらいの恵み、びっくりする意の恵みと薬したそうです。絶対にありえないことなんです。絶対に許されないことなんです。絶対に許されない罪なんです。人間のレベルで考えたら、絶対に許されないその罪が全部許される、その喜びが この言葉の中に込められています。ジョン・ニュートンという人はかつては奴隷貿易に従事する奴隷船の船長だったということです。アフリカの黒人たちを大量に捕まえて売り飛ばしてしまうという本当に最低な仕事に手を染めていた人だと言っていいかもしれませんが、彼の手によって一体どれだけのアフリカの人たちが苦しんだことでしょうか。どれだけアフリカの人たちの生活が、人生が破壊されたでしょうか。そしてどれだけの悲劇がそこで引き起こされたでしょうか。そのように取り返しのつかない罪をたくさん犯した人ですね。でもジョン・ニュートンはイエス様に出会って人生が変わりました。イエス様に出会って恵みを知りました。恵みが何であるかを知りました。すべての罪が許される。そしてこの人は牧師にもなったと言われております。そしてこの方がアメージング・グレースという歌を作りました。神様の恵みはアメージングである。そのジョン・ニュートンの大きな喜びがこの歌の中に込められているということを思いながら、私たちはこの歌を賛美していきたいなと思います。パウロはエペソ書の最後で、恵みがありますように朽ちることのない愛を持って私たちの主イエス・キリストを愛するすべての人と共にという祈りで終わっています。私たちが本当に深いところから解放されて生き生きとした信仰者として歩むために必要なものは何でしょうか。それは恵みです。私たちの教会が本当に愛にあふれた交わりにされていくために必要なものは何でしょうか。恵みです。私たちがこの神様の愛をいただいて、この神様の愛に応えて主体的に生き生きと積極的に生きていくために必要なものは何でしょうか。それは恵みです。恵みは私たちの中にあるもの全部を明らかにしながらも全部それを光に変えてくださるとすれば、それはなんと大きな恵みではないでしょうか。この恵みが日々注がれているということを私たちは覚えたいと思います。そしてこの恵みにしっかりと浸るものでありたいと思います。その恵みを拒んでしまうというような愚かなことをすることなく、しっかりと照らしていた蛇行ではありませんか。そしてこの祈りを私たちは大切な祈りとしてこれからも互いに祈り合っていきたいと思います。すべての人と共に恵みがありますようにお祈りをしたいと思います。愛する神様、今日エペソ書の最後のメッセージを閉じるにあたって、ここに至るまで主はこの書から豊かにいろんなことを教えてくださったこと、そして私たちの信仰を養ってくださったこと、特に教会の素晴らしさを教えてくださったことを覚えて感謝します。そして最後に、私たちが心から必要としている、私たちが主にあって喜んで生きていく、ために必要である平安と愛、恵み、それがすべて主から与えられることを覚えて心から感謝いたします。どうぞ信仰を持っていつもあなたを見上げ、この恵みに浸りながら恵みに導かれて歩んでいくことができるように、私たちを守ってくださるようにお願いいたします。御言葉を心から感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。